高野菜祭司です。ラジオ 58.31314 始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回は私にとっては珍しく漫画とかアニメのお話をしようかと思います。2年くらい前から私はツタヤのプレミアム会員になって、旧作が借り放題、無期限で借り放題の会員があるんですけど、それになって最初は映画とか実写の方を毎日レンタルしたのを見て消費してるみたいな生活を送ってたんですけど、ここ1ヶ月2ヶ月はアニメの方に関心が向いてて、最初はパトレイバーっていうロボットアニメから始まって、あとは見てハマったというか面白かったな、良かったなって思ったのは精霊の守り人。精霊の守り人はもともと実写化されてたのをちらっと見たんですけど、全体的に画面が暗くてアクションは面白かったんですけど、ちょっと何やってるかわかんないっていう風になって挫折して、後からもともと原作が本で出版されてて、でアニメ化されてっていうのを知って、アニメの方を見てみようと。そしたらアニメの方がやっぱり全体的に明るいし、色も鮮やかだし、アニメのそのキャラクターと声も合ってたしっていうので、であとやっぱり物語もファンタジーなので、実写化よりもアニメーションで動いてる方が吸収ができたっていう感じでしたね。で、ふと昔見てたアニメ、レンタルして繰り返し見てたアニメのことを思い出したんですよね。当時は DVD とかブルーレイじゃなくて、レンタルビデオショップだったんですけどね。見てたアニメをもう一回見返したいなって思って、TSUTAYAのアプリで調べたら、どこの店舗も取り扱ってない、DVD とかブルーレイのディスク化されてないんだって思って、改めてそのアニメの名前入れて検索したら、なんとタイムリーな話で2021年 HD リマスター版が放送され、ブルーレイボックスも発売されるっていうのも聞いて、あ、このタイミング、私が調べたら少し前の記事でこの夏から再放送されるっていう風に知って、ギリギリにはなってしまったんですけど、ちょっとお話ししようかなと思いました。で、今回のタイトルですね、ジャングルはいつも晴れのちグーという作品についてお話ししようかなと思います。もともとは漫画がありまして、金田一蓮十郎さんっていう方の漫画ですね。で、後からアニメ化されたと。一言で言うとシュールなギャグ漫画です。で、特にアニメはギャグに全振りしてるような印象を持っていますね。舞台が移り変わるんですけど、後半の漫画の名前も変わったし、前半はジャングルはいつも晴れのちグーで、後半は晴れグーっていう風になって、名前を変えて続いていくんですけど、その後半の晴れグーの方は、結構シリアスな場面とかが多かったなと思います。言ってもギャグベースなんで、そこまで暗くはならない感じですね。そう、作者の金田一蓮十郎さんの特徴っていうので、全体的にはキャラクターが明るい感じなんですけど、設定が結構複雑だったり、複雑っていうのは暗い過去を持ってたりとか、なんて言うんですかね、社会問題を少し取り入れたような感じ。まあだからギャグ漫画っぽいけど、ちょっと奥に深みが出るっていう感じでもあります。金田一蓮十郎さんの他の作品だと、ライアーライアーとか、夕べはお楽しみでしたねっていう、結構少女漫画っぽいというか、まあ連載が少女漫画でされてたんですけど、これがあれですね、実写化されましたね、映画化されてました。私は見てないけど漫画の方はちょっと読んでましたね。両方 とも、うん、恋愛漫画だなぁと思いました。ライアーライアーの方なんかはもう完全に恋愛漫画ですね。話を戻して、ジャングルはいつも晴れのちぐうの話に戻しましょう。物語の始まりは、主人公の少年、ハレっていうのがいて、で、ハレは母親のウェダとジャングルで二人暮らしをしていました。ある日、ウェダが謎の少女グーを連れてきて一緒に暮らし始めるっていうのが第1話ですね。で、前半はそっから物語が始まって、ジャングルを舞台に、ハレとグーとウェダを中心に、住民を巻き込んだドタバタギャグコメディって感じです。シュールな笑いを誘うっていう感じですね。後半になると、登場人物の秘密、特にウェダーの過去とか、ハレの出生をめぐって、舞台をジャングルから、ウェダーの故郷である都会、一応アメリカって言ってたかな、確か。そちらに移って、ギャグベースで物語は進んでいくけど、ちょっとシリアスな場面も増えてくるって感じでしたね。で、3人の紹介、サクッといきますと、まず、ハレっていう主人公。こちらは、10歳の少年ですね。で、ストーリー唯一のツッコミ役。もう他の登場人物が、なんだろうな。まあ、それぞれ個性はあるんですけど、もう個性に拍車をかけて大暴れしてるっていう感じなんですよね。もうみんな好き勝手やってるのを、突っ込みつつ、なんだろう、ちょっとまとめていくみたいな。本当にこの人しかいないんですよ。ハレしか突っ込み役いなくて、周りがそういう人物ばっかだから、精神年齢は大人に感じるっていうか、なんか老け込んでるっていう感じです。まあ、彼は少年らしいところといえば、ゲームが好きで、まあなんなら第1話で、ゲーム夜通しやったのが母親のウェダにバレて、いきなりゲームのコンセント抜かれてゲームのデータが吹っ飛んで悲鳴あげるみたいな、まあそんな少年らしいところも一部あるけど、基本的にはもうなんだろう、貫禄がついてる、貫禄がついてねえな、結構ギャーギャー騒ぎながら派手に突っ込むんで、まあ割と哀れな主人公って感じですね。ちなみにハレの父親っていうのは誰だか分かってないんですよね。最初のうちは。後半になってくるとだんだん明かされていくんですけど、次、グー。謎の少女、グーですね。設定としては一応ハレと同い年の少女。見た目は。普段は不愛想で愛想はないんですけど、初対面の人の前だと、顔の作画と声が美少女になります。もうここで何言ってんだってなるんですけどね。で、さらに何言ってんだってことを言いますけど、魔法や超能力のようなものが使える、ありとあらゆるものが飲み込める、体内には四次元空間が広がっている、大人の姿になるなど、何でもありなキャラなんですよ。なんか腕がガトリングみたいな、そんなのにも変わってたなぁと、ふと思い出したりも。で、このグー、本当に最初から最後まで謎なキャラクターで、基本的にグーがハレを振り回して、ドタバタコメディになっていくって感じですね。このグーに関してはですね、もう謎だらけです。ね、それこそ、顔の作画も声もいきなり変わったりとかして、チンチクリンステッキだっけな。しかも、チンチクリンステッキって言ってる割には金属バットとか、あとなんか大人の人も普通に片手で持って古今東西って言って魔法を使うっていう、本当に何でもありなキャラですね。で、次、ウェダ、ハレの母親ですね。私生活はだらしなく、家事をハレに任せっきりにしたり、昼間から飲んだくれたりしている。もともとは都会に暮らす内気な少女だったんですけど、 実はハレの妊娠をきっかけに父親から感動されジャングルにやってきた。そういう過去があったんですけど、なぜかジャングルに移り住んできたところから今の性格へと変貌していきました。後半になるとそこのところがもっと深く掘り下げられて、ウェダの旦那というかハレの父親が誰なのかっていうのも後々分かってきます。この三人を中心にジャングルに住む人たちも巻き込んで物語が進んでいきますね。先ほども言ったけど、住民もいろんな意味で魅力的です。もう盛大なポケをかましてくるけど、意外と暗い過去とか設定があったりとか、そこが面白いなぁと思ってますね。でもっと言うと、ジャングルに住んでる生物、生き物っていうのも注目すべきところでありますね。なんかウサギっぽい、ウサギより耳がもうダランと長く垂れてて、顔が胴体についてて目が死んでいる生き物。で、この生き物を刻んで食ったりとか、あと、まんじゅうみたいな白くて丸いで手が生えてるやつで、そいつの顔が劇画タッチになって着せ上げるみたいな。で、これ確かデザートみたいな生き物だけどデザート、あれ植物だっけな、ちょっとうろ覚えなんですけど、なんかぴょんぴょん飛び回るけど生で食えるみたいなやつとか、あとはずんぐりむっくりした可愛いピオちゃんっていうひよこみたいなピンクの鳥がいたりとか、まあ、不思議な生態系をしてるジャングル、そこも魅力的ですね。これが私のアニメの原点っていうか、特にギャグ漫画、ギャグアニメ、ゲラゲラお腹抱えて笑ったのは、晴れの地獄か、銀玉かっていう一二を争う感じですね。もうこれは私も繰り返しアニメ借りて見てたし、漫画に関しては兄貴、どっちだっけな。そう、兄貴が漫画読んでたんで、まあ兄二人も好きなもんだろうし、母親もやっぱりテレビでアニメ見てると自動的に母親も見ることになるんで、で、母親も晴れの地獄は、あれは面白かったっていうか、あの話が好きみたいな感じで言ってくるようなもんですね。ちなみに私が一番好きなアニメとか漫画の回っていうのは、まあ、特にアニメの方だな。アニメの方で好きなのは、前半だと晴れが、あ、前半でもないかな。ウェダーのお酒をハレが飲んで、そっから大暴れするっていう回と、これは後半ですね。後半であるキャラクターが同級生をビンタして、いい加減にしてよデブって叫ぶ回ですね。あんたみたいな人間がうんたらかんたらっつってブチ切れて、最終的に死ねっつっては良かったなと思ってますね。もう今回は本当に私の思い出話というか、まあたまたま私が調べたら、1ヶ月もしないうちに地上波で放送されるっていうので、これをきっかけに、ね、7月から晴れの地獄見てくれる人が増えたらいいなと思ってお話ししました。以上でございます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。